皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちとく始めていこうと思います。今日はっていうか今日も海外に住んでいる方をゲストでお招きしております。早速ゲストの方ご紹介いたしましょう。ねこかさんです。
こんにちは。
こんにちは。2回目3回目
うっそ、そんなに
4回目か。
サイカさんとあれ1回やったよね。
3人でやりましたね。はい、サイカさん、うん、あと大丈夫
です。あ、大丈夫か。
全然大丈夫です。サイカさんとあとあの方言シリーズで。
あ、そうだ、方言シリーズだ。
仙台のね、方言を教えていただいて、
ね、
うん、で今日が4回目ですかね。
はい、
ありがとうございます。
何でしょう、
毎度毎度。ちなみに今のドイツの感じ、ケルンの感じはどんな感じですか？だいぶワクチンも進んでる国だと思うんですけどね。
うん、あの夏になりました。夏っぽいですね。もうあ、そっちするとコロナの状況かな。
あ、まあ、全然、ね、どっちの状況でも、まあ、6月1日にロックダウン終わって結構普通が戻ってきてるのかなと思うんですけど、ね、ドイツってね、
うん、なんか6月の頭にロックダウンが、はい、まあ、ほぼ解除みたいな感じになって、
はい、
お店とかも、
はい、
洋服屋さんとかも予約もいらないし、
はい、
待つこともなく、
はい、
入場制限もそこまで以前みたいにきつくなく厳しくなく入れるようにはなりました。
あ、なるほど。マスクはしてるんですか？
前みたいな生活にちょっと戻ってる感じかな。
あ、やっぱりヨーロッパは戻ってきてるってよく聞きますね。やっぱりね。
そうだね。でもなんか部分、うん、なんかまた多分厳しくなるとは思うんだけど、夏の間って去年もそうだったから。
う
ん、
そうですね。日本でも GoTo キャンペーンとかやってましたからね、夏の間は。
あ、そうだね。
うん、
そう、なんかやっぱ今は大丈夫だろうっていう時はちょっと緩くして、また増えたら厳しくすると思うけど、だから今楽しんでます。
バカンスの時期ですしね、特にね。ヨーロッパは、
うん、
みんなお休みで旅行行ったりとか海に行ったりとか、
そう、
日焼けしたりね、
そうそう、
したい時期なのかなとは思います。
そう、去年行けなかったし今年の春とかも全然行けなかったから、もうここぞとばかりに今ドイツ人、うわら、あの休暇を取ってます。
いいですね。
本当好きなんだなって思う。
なんか他の国の人はそのロックダウンが明けて仕事が始まったんで、うん、めっちゃ忙しいって言ってる人もいますね。もう休暇取れるってか、もう今までロックダウンが休暇みたいなもんだったからみたいな、違うけどねとか言いながらすごい忙しそうに働いてる声は聞きますけどね。
うん、あの、なるほどね、ドイツ人にとってはもうはあの休暇の仕事なんで、
あ休むために働いてますからね。
そうそう、本当に、なんかでもちょっと考えてやっぱりドイツ国内だけで済ましてる人もいるし、はい、まだ国をまたがないようにしてたりとか、
はい、
そうじゃなくても、あとはあの家族に会いに行くって人も言ってたかな。
あ、そっか、いろんなねところから来てる人が多いから、うん、陸続きだと、うん、
それに今学校もあの夏休みに入ったから、
うん、
ちょうど良かったんだろうね、もう子供と一緒に休暇に行くっていうので、
うん、あ、そっか、
結構本当にみんな行ってるな思うと。
確かになんか私がマルタで出会ったドイツ人のご家族も家族で留学に来てたんですよ、
うん、すごい、
親子
で、ね、親子留学、
そう、子供の夏休みに合わせて私もついでに来ちゃったわみたいな、全然うまいんですけど、なんか学校に通ってて、
うん、
なのでそういう留学、まあその近隣の英語圏のところに留学行くみたいなことも、うん、もしかしたら今年の夏は多いのかもしれないですね。
あると思うよ。なんかもう本当にこの去年からだもんね、はい、行けなかったっていうのがみんな、うん、
本当にね。
だからドイツ人からしたらもう我慢の限界だったなと今年。
言うても
ほらちょっとワクチンも広まってるし、あ、そうですね、
落ち着いてきてみんな打ち出して、うん、接種率も高いですからね、ドイツはね 60% でね。
そうだね、接種率ちょっと上がってるのかな、うん、
いや、いいですね。すごく、
うん、
戻ってきてるって聞くのは嬉しいです。日本はどうかなってなるけど、日本も国内旅行はなんかしてる感じしますしね。
うん、
うん、まあ確かに大阪とか東京みたいな大きな町はマンボウ、まん延防止とかその緊急事態宣言でいろんな規制はいっぱいあるから、まだ飲みに行ったりとかっていうのは積極的にできないんですよ。お酒の提供がなかったりとか、まああっても時間制限があったり8時に閉まっちゃったりするから。でも旅行は結構気軽に行ってるイメージがありますね。
その緊急事態宣言ってさ、
はい、
なんかヨーロッパのロックダウンとはまた多分違うと思うんだけど、
いやほぼほぼ変わらない気がしてますよ今のは。そのなんか時期によるじゃないですか。まあヨーロッパにもよるし、規制のあり方って、
こっちだとさ本当に今までずっと行われてたのは、
はい、
全部休みあの飲食店は持ち帰りのみ、
はい、
私たちの職業は全部休みで、
はい、
あの事務所、
はい、
会社でパソコン作業とかの人たちも基本は家で、
はい、
っていうぐらいで、だから街中とか行くと誰もいない感じだったのね。
あでも、
もうゴーストタウン。1
回目は多分そんな感じでしたよ日本も。
あ本当、それは飲食店も完全に
営業しちゃダメだったの。閉めなきゃいけないし、私最近のやつもね、その、
うん、
食料品とか以外は閉まっててお店。だから私最近大阪に戻ってきたんですけど、その生活用品を買いたいって言ってもお店閉まってるから買えないと思って。結構困りました。
あわかる、そうだよね。
密林にまで来るしかない。そうそうそうそう、都会なのにと思って、山奥じゃないのにと思ってどうしてみたいな。
そうだね、そこにあるのにってね。
そうなんですよ、
山奥見えなかったもん。
見えることもできない、山しかないみたいな感じだったんですけど、今はあるにもかかわらず空いてなかったっていうのがあるから。
そうなんだ。
うん、それはありました。
それちょっとお聞きしたいのがさ、
はい、
そういうお店に対して、
はい、
協力金とか助成金っていうのは支援はあるの？はい、
そこも多分すごく複雑な感じになってると思うんですけど、私の予想では6割7割出てないんじゃないかなと思ってて。
嘘でしょ。
あのまあ語弊があるかもしれない、出てないって言ったら。手続きが初めてのことすぎてちゃんと行われないというか、その手続きするのも大変じゃないですか。不備があったら出ないわけで、もらえないわけで、で手続きする側も慣れてないからちゃんとできないし、多分その手続きを下ろす側もなんか慣れてないから遅かったりとかっていうのがあって、いまだにもらえない人が多いんじゃないかなって私も思ってます。手続きですね要は。
なるほど。
どんなにちゃんとやっても不備はあるから。
そのまだ入らないとかそういうのは聞いたことあって、 2ヶ月遅れてるとか、
ね、遅いと思います。
でも、
はい、
あの一応もらえることはもらえるのかな。
もらちゃんと本当に不備がなく手続きが行われた人にはちゃんと助成金はもらえているっていう話は聞きますけどね。
それもなんか足りるぐらいなのかな、それでちゃんと賄えるぐらいなのか。
どうなんですかね、そこは。なんとも、
そっか、あれなのかな、なんか
業種によるかも。
私がドイツって聞いたのだと、ドイツの企業とかは、
はい、
その会社が前年の売り上げ度によるんだって、
はい
はい、もらえるのは。だから会社によって違う。
そうですね、
一律一緒とかじゃなくて、
飲食店とかだと休んだ方が手当がもらえるから休むとかっていうところもあるし、それこそ派遣社員の人とかも、その派遣会社側からその休んだ時には1日いくらって言ってお金が出てたりするところもあるみたいで、多分全部が全部じゃないですけど、だから休んだ方がいいんだよなみたいな人も多分いると思いますけどね。それは多分業種と地域にもある、会社と。
ちゃんとその休んでも、
うん、
1ヶ月生活ができるぐらいの保証金だったらさ、
うん、
じゃあ休もうってなるけどね。
そうですね、
うん、
それはあるかもしれないです。まあ、時期が時期なんでね、
うん、
まだ完全に日本もそのお仕事がありませんとかお仕事探してますみたいな人に対して全てがオープンになってるわけじゃないと思うんですよ、
うん、
多分仕事探すの大変みたいなところもあるかもしれないんですけど、うん、
コロナだね、全部コロナのせいだ、ね、
うん、どうしてもね、影響がないところはないですからね、なんだかんだ言ってもね、
みたいだね、うん、うん、
そうなのかなとは思っています。
わかりました、
はい、ちょうどね、猫かさんもね、私も5月ぐらいに大阪に引っ越してきてバタバタしてたんですけど、猫、うん、さんもドイツでお引っ越しされたっていうのを聞いて、そのドイツのお引っ越し事情を今日はちょっとお聞きできればなと思っております。なんか大変そうでしたよね、てか楽しそうでしたよね。見てたら
そうだね、
うん、
なんかドイツの引っ越し今回、
はい、
まあ、ほぼちゃんとしたこう引っ越ししっていうのは初めてだったんですけど、
はい、
意外に多分私は運が良かったって言われて、ドイツの人から言うと、
はい、
早く決まった方だ
ほう
っていうのが、はい、基本ドイツで内覧をする件数っていうのは、
はい、
10以上は超えるよって言われて、探してる時街中だと特に、
あ、
もうやっぱり倍率がすごい高いんだよね。
あ、そうなんだ、まあそうですよね、都市はね、
もし、で、うん、ケルンのさらにもう街中のところにしたんで、
はい、
そうすると、うん、探し方もいろいろあるんだけども、
はい、
ね、一番メジャーなのは、
はい、
もうインターネットのなんかサイトがあって、
はい、
そこで、
うん、
まあこう、多分日本もそうだよね、今って多分携帯とかでやるのかな、はい、ね、ネットとかでまず探してみたいな、はい、自分の希望家賃と場所と部屋数とか入れて調べるやつ、
はい、
うん、それがメジャーで、
はい、
あとドイツでは不動産でやるっていうのは多分ほとんど少なくって、多分本当に本当の富裕層だと思う、そうなると、なんか思える、なるほど、
そういうことか、
思うのはね、そう、日本ってさ不動産じゃん、
はい、はい、そう、行きますね、
不動産で探したことそうあって、うん、礼金、敷金とか払う感じだけども、はい、この礼金っていうのがね、なんかなくなったみたいで、
はい、
ドイツ昔あったみたいだけども、
はい、
いや意味なくないってなって礼金制度を排除して、ありがたいことに、
はい
はい、そう、だからなんかそのインターネットか、不動産か、あとはもう紹介、はい、本当に、はい、友達の友達がここ今度出るっていうから、
はい、
あやかどうとかそういう紹介で回ってくるのの多分3つだと思うんですけど、
はい、
知ってる限りでは、
はい、
で私は不動産はもういらないと思ったからなしにしてて、
はい、
友達伝えでも1回やったし、
うん、
で今回の部屋でも見つけたのはこのインターネットの方で見つけたんですよ、
はい、
友達伝えだとなんかまあ本当に部屋探してるから、
はい、
なんか情報あったら教えてって、もうインスタグラムとかいろんなところで情報をもう発信して、
はい、
そっからこうつながる感じが多くて、
はい、
で何回か友達からも連絡もらって、
はい、
だけど条件に合わなくって結局お断りしちゃったんだけども、
はい、
インターネットの方もやっぱいろんなサイトがあって、
はい、
それこそそういう専用の不動産サイトもあれば、サイトというかアプリもあれば、
はい、
あと日本でいうメルカリみたいな、
うん、
個人のものを売り買いするところ、
はい、
そこに載せてる人たちもいるのね、
へ、
自分の部屋空きますとか、
はい、
でそれが面白いのが、そう、それだ、ドイツって結構多いのが、
はい、
自分が、私が例えば今の部屋出るってなったら、
はい、
私が次の人を探さなきゃいけないの。
え、
そう、不動産がいないから。
ああ、なるほどね。
え、うん、
大変。
そうなのよ。なんかそれが面白くって、
はい。
そう、それ大きい違いだなって思ったんだけど、だから大家さんっていうのもいるんだよ。建物の大家さん。
はい、
だけども、 私部屋出るってなったらまず大家さんに行って、
はい、
じゃあ自分で次の人探してって言われて、そういうインターネットサイトとかメルカリみたいなところに登録して、
はい、
部屋開くから誰か住まないみたいな感じで書いて、でそこからコンタクト自分たちで取って、
はい、
で内覧も今私が住んでるこの状態を見てもらう、
はい、あ、
そうベッドとか全部このまんま、
はい、
で、あとそれも話し合いによるんだけども、よくあるのが、
はいはい、
あのベッド机タンスとか全部家具込みで、
はい、
プラスいくらで家具も引き取りいいよとか
あるのね。おなるほど。
そうそこはもう話し合いとか、はい、もう書いてる人もいる。家具込みで、
はい、
プラスで何百ユーロ払ってくれれば家具もそのまま置いてきますとか。
あ、いいですね。
そうだからこっちは買わなくていいし、
はい、
あちらも処分しなくていいっていう。
あ、めっちゃいい。それ
そうドイツってなんか、
うん、
そのエコ精神とか、
はい、
物をすぐ買うんじゃなくて、
はい、
いらなくなったら誰かにあげるとか、こっちも誰かのものをもらってそれを長く使うっていう考えが多いから、多分それだから成り立ってるのかなと思って、はい、なんか個人的にはあんまりちょっとびっくりしたのね最初、
はい、
新品で買う環境じゃないんだみたいな。
あ、そっか。
でもまあ そうまあでもほら、うん、日本もレオパレスとかはさ家具家電付きとかあるけど、
そうですね、
それそう、でもそれはさ、うん、不動産が用意してるものじゃん、
うん、
個人じゃなくて。
確かに
私が使ったものとかいうよりはもともとあるものみたいな感じだから、ちょっと違う考えなんだけど、
うん、
そうだからそういう感じで、
うん、
基本はやっぱりアプリインターネットを通して見つけるのが早かったかな、
うん、
で倍率は本当に高くって、
はい、
例えばすぐこう新しいのとか私も探してる時ずっと見てたのね、
はい、
すぐ最新のやつないかなって。そしたら閲覧数とかも分かるんだよね、
はい、
で怖っ、もうすぐ閲覧数100とかになって、やっぱり人気なんだ。でこっちもすぐコンタクトを取ってメールを送るんだけども、
はい、
もう投稿されたと同時に、
はい、
もう30分以内にはもうはいもう締め切りましたとかになってて、
はい、
もう来た順からすぐに、
はい、
あ、はい、とりあえず10人ぐらいに絞っといて、
はい、
みんなじゃあこいつか内覧来てくださいっていう風になっちゃうから、もう先着順みたいな感じで。
あ、そうなんだ。
早っ。怖い。
怖い、確かに怖い。
ここは本当に早いと思って。
でも運よく決まったんですね。
そうですね、これは本当に運が良かった。なんかもう本当に運良かったんだけど、
はい、
その前もいろんなところを見てて、でもやっぱりほら、はい、同時進行もあれだよね、うん、仕事を探しと同じでさ同時進行なんだよね、はい、こっちにも履歴書送って、うん、こっちにも履歴書送ってみたいな。でやってて、
はい、
ここは、
はい、
あのインターネットですぐ見つけて、
はい、
場所も本当に一番いいところで、はい、職場からもすぐ近いところだし、
はい、
で土地勘もあったから、
はい、
ここいいなと思って、
はい、
で建物自体は、
はい、
待ってね、6か6階建ての建物なんだけども、
はい、
それの日本の2階の部屋が空いてますってなって、
はい、
すぐ連絡して、
はい、
じゃあ内覧次の週に来てねって言われて、
はい、
内覧して、でもここはね、はい、日本と同じ感じだったの、あの大きい建物、なんか昔住んでたような建物とはもっと違って、日本でいうなんかこうマンションみたいな部屋がたくさんある感じ。私が前住んでたところはさ、こう住んでも6世帯とか、ね、
はい、
ちょっと違うんだよね、
うん、そうですね、古いいわゆるヨーロッパの建物みたいな感じだったかもしれない、うん、なんか
そう、日本だとアパートだと多分6世帯とかまでかな、うん、1,2,3,4,5,6、
はい、そうですね、
でマンションだと結構バーみたいな、
はい、ありますね、
うん、でここはそのマンション系で管理人がいるのね、
はい、
建物に、
はい、
大家さんではなくもう管理人、
うん、
だからあの日本式な感じで内覧した時も何もない状態、
は
い、もう何もない、
なるほど、家具とかも何もなく、
そうだから内覧も今住んでる人とするんじゃなくて管理人さんとするって感じ、
は
い、
あ、ちょっと安心、
なんかちょっと日本の不動産的な感じ、
あ、
そう でその人として、
はい、
あもういいと思って、あここにするって決めて、
はい、
そしたらじゃあ自分でメールしてって言われて、もう一回その最初に連絡取った人と、
はい、
あのここに決めたいですっていうメールを送ったのね、
はい、
そしたら1週間経っても返事来なくて、
ほう
おかしいぞと思って、はい、これドイツ始まったと思って、
はい、始まった
あの連絡が途絶えるとか取れないっていう、はい、これドイツあるあるなんで、
はい、
であのここで学んだのはドイツでは最速メールをすることの重要性を今までの経験で学んだので、
はい
はい、あの恐れ入りますと
どうなっておりますでしょうかみたいな、
まだいただいてなかったんですが、
はい、
お部屋はどうでしょうかって希望してるのですがって送ったら、
はい、
すぐメール返ってきたのが、
はい、
ご連絡ありがとうございます、
はい、
その部屋はすでに他の人が住んでいます、はい、決まりましたって言われてと思って、なんでそれを言わないと思って
確かに
もうね、でもこれドイツだから
しょ、はい、もうしょうがないドイツだから
そう、はい、でもそしたら、はい、ただちょうどここ最近、
はい、
同じ建物のあなたが内覧した、はい、ね、2階を内覧したんだけど、それよりもっと上の部屋が空いたので、はい、ここだったらすぐに提供できますけど、はい、どうですかって言われて、
はい、
もうはいお願いします
即決
即決もうあの作りも同じだったから広さとかも、
はい、
そうだから、えしかも上に行けるんだったらじゃあそれがいいと思って、まあ、そう
ですね、ちょっと安心ですよね、
うん、だから本当についてた、最速メールしてよかったと思った、
あそうですね何も言わないよりかは、
そうドイツ人は本当あれなんで、
うん、でも多分それはフランスもそうかもしれない、私もめっちゃ催促した覚えある返事を、
うん、そうおかしいなって、返事するって言ってしない時もあるからね、
何なんですかね、忘れちゃうのかな、
あのね、忘れちゃうんだと思う、
優先順位が私たちは低いんだろうな、
うん、なんかあとね、なんかちょっと最近思ったのがこれ話ずれちゃうけど、
はいはい、
あの国民性としてやっぱりこう、はい、ヨーロッパの人って、
はい、
あの明るいしオープンだし、はい、あとこうなんか困ってる人がいたら助けるよっていう精神を出してくれるんだよ、うん、
はい、
だから2つ返事で、
はい、
なんか欲しいって言ったら、えじゃあ持ってきてあげるよ今度とか言ってくれるんだけど、うん、
はい、
忘れんの、その場の雰囲気で言ってくれてる感じ、
あサービス精神なんですよねきっとね、それはそれでその時は多分本気で思ってくれてるけど、
そう、うん、でもね忘れちゃうの
なんかわかるな、でも全然悪い気はしない、それもそれでしょうがないから、
そうなのだから、うん、なんか最初は結構私あのやっぱ日本で育ったもんですからさ、
もうですからね、
日本人の方って本当に覚えてるもん、覚えてるじゃん、うん、だから
覚えてる、
あ明日持ってきてくれるんだよかったとか思ってたんだけども、
はい、
もう慣れすぎてね、はい、それを言われた瞬間に、はい、あ、 ありがとうって思いながら、これ多分持ってこないからどうしようかなってもうすげえ考えてる失礼ながら
いやー、まあ、そうですよね、
もう
住んでたら
そう、ちゃんと自分のことは自分でしようと思って
なるほど、
そんな感じで見つかりましたよ、ね、この辺を、
よかった、なんかすごく DIY の話もしてましたけど引っ越してる時 DIY の話もしてましたけど、
ああそうそう、
うん、
あのそうなんですよ、ドイツだとまず家具、
はい、
家電とか、なんか私は今回その何もない真っさらなところに入ったんで全部自分で注文して、
はい、
自分やったんですけども、
はい、
なんか日本で住んでた時はね、
はい、
家具家電買った時って全部取り、組み立てもしてくれてたのよ、
はい、
さすがだなと思うんだけど、ちゃんと、はい、あの部屋まで運んでくれて、
はい、
位置はどうしますか、ここでよろしいですか、はい、扉の開け方右、はい、左どちらにしますかって聞いてくれて、それに
そうなの、
日本でした時ね、本当にケーズ電気優しかったよ。
え、本当ですか私そんなことなかった気するな私自分で組み立てた気がしますもん。
あ、本当、
物によるかも、うん、でも物によるかな
かもしれない、あと買ったところにもよると思うんだけど、うん、
あ確かに、
なんか日本の時はもうニトリとケーズ電気でお世話になったんだけども、
はい、あニトリはいい、
ね、
うん、
あの日本ってもうまずさ配送サービス無料が 基本じゃん、それかプラスちょっと払うぐらいで、
うん、
あと組み立てもプラスですよってなってるじゃん、
うん、
もうね、あの日本人はもっと報われてほしいと思う。サービス料もうチップあげたいって思うぐらい、ガッツだと、はい、配達は何にしよう、
はい、
家の扉の前までな
の、ね、
それが俺らの仕事だからって、
あ、
家からの中に入って組み立てまでしたらもうこれサービスに入るから私もチップを払わなきゃいけないのよ。
ああ、なるほど。
そうだから、
はい、
今回の時もあの、はい、ベッドを頼んだんですけど、
はい、
もうバラバラで届いたし、
はい、
もちろん現中まで運んでくれることもな当たり前にないからもうボンって置いてあって、
はい、
と思ってでだからそういうのも、
はい、
自分でやらなきゃいけないっていう思うなんだけども、私はそういうのが苦手なので、うん、もう全部友達にお願いして、
はい
はい、こんなでっかいノコギリ、なノコギリじゃない、なんか何ミサイルじゃなくてド
リルあのインパクトね、いわゆる電動ドリルみたいなやつ、
電動ドリル
ミサイルって飛んでっちゃいますよ
ミサイル、そうそう、でやってもらって、
はい、
もう一人では何もできないって思ったこの時に、
ああ
のでもこれドイツ人は当たり前だから、
はい、
みんなできるのよ、できるって言うとあいいよって言ってやってくれるんだけども、
はい、
だからなんかそう壁とかも、
はい、
これ今壁に取り付けるような棚をしてるんですけども、はい、こういうのもあんな壁に穴を開けてもらって、
あ、開けていいんですね。
そうなの、一応開けていいってことになってる契約書上では。
あ、そうなんだ。
出るときに塞いでねって、
はい、穴を、
うん、
どうやって、
なんかねそれもほらそうなんですよ、ドイツ人そういうとこあるからなんか基本なんだよね、
はい、
多分、
はい、
日本だとさ穴開けるのとか本当に極力避けるじゃん、
うん、
画鋲でちょぴぐらいにするんだけど、はい、画鋲ぐらいですね、あのドイツ人は、
うん、
後で塞ぐことができるからこそ、
はい、
めちゃめちゃ DIY するのね。
あ
のいくらあの短期間 2,3 年だけ借りようとも
塞げるの。え、木じゃないですよねそこ。木、
木じゃない。
あ、木じゃないなら塞げますね。
うんうん、
あ、だったら塞げる。
なんか、なんかそういうの入れてこう塞いでたんだけど、うん、
確かに。
だから私はそれでも私開けたのは本当にこの4つぐらい、
はい、
で他の友達、同じ建物の友達のところ行くと結構みんなやってる、あの、あ、お開けたねみたいなでもまあ出るときにやればいいだけだからって、あ、なるほどな、
なるほど、だって木は塞げないですからね
そうそう、うん、
コンクリート
ならね、できないよね、うん、そうコンクリートだからだね、
いけるかもしれない
ですけど、ね、塗ることもできるし、
うん、塞げる穴を埋めてね、
うん、
なるほどね、
そういう意味でやっぱりドイツ人は DIY もう当たり前にできる人たちなんだなって思った。もう根付いてる、ドイツ人だけじゃないと思うんだけど、
うん、
あのお話ししたそのアルゼンチンの男性の、
はいはい、
分かりやすいのが私たち、日本人が3人、
はい
女性2人、私含めて女性2人と男の子1人、
はい、
日本人プラスアルゼンチンの男の子1人いて、
はい
はい、もう1人の日本人の女の子も引っ越しをして、
はい、
でその引っ越しをした先の部屋が、
はい、
もう引き渡しも終わって全部荷物も入ったんだけども、
はい、
トイレの扉が閉まらないっていう、えっていう、あの日本じゃありえない引き渡しね、
はい
まあ、よくあること、よくあること、
はい、
でだから扉をもう外していろいろやらなきゃいけなかったんだけど、
はい、
もうまず私はお手上げね、あ、絶対これ私のものじゃないと思って、うん、そして日本人のもう一人の方も誰かやってくれないって言って、
はい、
でそこにいた日本人の男の子もお手上げ状態になっちゃって、
はい、
そしたらそこのアルゼンチンの男の子が全部やってくれて、はい、外して取り付けてもう一回ずらしてとか、はい、あとあの水が入ってるさ、こういう平行バランス、
はい、バランスを取る
かかるやつとか、
はい、
そうそう、
レベルを
取る、ああいうのもちゃんと持ってきて、
はい、
なんかその扉だけじゃなくて電気の取り付けとか、はい、棚の取り付けとか全部やってくれて、
はい、素敵、
もう見てるしかなかったここ3人みたいなあのなんかお手伝いできることがあったら言ってみたいな感じで
あ、まあ確かにね、日本じゃやらないですね。
そう、日本じゃいらないんだもん、だってやることがなかったじゃん。
確かに。
まず、
うん、
言えるのが、
はい、
日本の製品ってそんな壊れない、
うん、
ここね。
そこね、そこですね。
そう、まず壊れることなかったから、
はい、
3年間一人暮らししてる時も、
はい、
初日あ1回本当に1回だけ呼んだの、なんかこれ外れてるなぐらいで直してもらったぐらいで、あと故障なんて1回もなかったし、
はい、
あとは日本はもうまあそれだよね、多分本当に壊れることがないのと、
うん、
あとは修理屋さんがちゃんと完璧にやってくれるし、この人たちも1回直したら壊れるようなことないじゃん。
まあそうですね、ある程度は直してくれますからね。
直してくれる、
うん、
だからね、なんかあ私日本というとっても便利な国で育ってしまったと思って、もうジャングルに行ったら何もできないパターンだって思った。当たり前にしてるんだもん。
確かにね、それはあるかもしれないですね。私も職業柄、うん、多分やろうと思えばできますけど、
うん、
普通に生きてたら持つことがないですもん、ドライバーとか。
そう、
ないです、ないです。
サミちゃんは職業柄ね、
はい、全然
できる、
もう何でも作れますけど、
そう、でもね、職業柄じゃないとね、もう、うん、本当に好きだったらやってると思うんだけど、
確かに DIY が趣味ですっていう森泉ぐらいですね、できるのね。うん、
そう、それがちょっと、あの、ね、今回困ったところだったかな。本当に自分一人では何もできないっていうのを痛感した、ドイツでの引っ越し。持てないもんと思っても。
そうですね、結構無印とかもベッド頼むとそのままポンと置いていったりするんで、
うん、あ、そうなんだ。
なんか友達が無印のベッド買って妹呼んで四苦八苦しながら組み立てた話を聞きましたけど、なんかそれを思い出しましたね今。
そう、なんか、
うん、
違うのかな、そう、ニトリは本当いいよね。
そう、その辺のどこで買ったかにはよると思いますね。
そうだね、うん、あ、そう、ドイツもそう言ってた、うん、あのでも多分ね、あのドイツだと本当に高級家具とか、
はい、
あとは
扱いが難しい
の、プラスアルファ払わないとやってくれないっていう感じかな。ちょっとまた違うよね、日本とは。
確かに制度的にもね、うん、ニトリとかなんか無料でやりますみたいな感じですもんね。
そう、サービスが素晴らしい。
今どうか分かんないですけどね、今コロナとか、うん、ね、あんまり不用意に人を上に上げませんみたいな風潮が出てきてはいるのでね、
うん、
分からない、じゃあ分からないですけど、
まあ、うん、
そうか、ドイツで引っ越すときはそういうのね参考にしてもらって、
誰かいた方がいいか自分ができるようになった方がいいかもしれない。
そうですね、
壁が高いからね。
そうですよね、また全然高さが、まあ、ドイツ人大きいから天井も高いでしょうし ね、
大きいからね、
脚立とかあった方がいいかもしれない。
うーん、
なるほど。え、ね、なんか今ふっと気になったんですけど、ドイツにもそのホームセンターみたいなところって充実してるんですか？
うん、あ、ある。
あります？
あったよ。行った行った。
へえ、うん。大きい。
多分、
はい、
あ、大きかった。大きいところもあれば、
はい、
でも日本ほど大きくはないな。うん、やっぱりなんかカインズホームとか本当に広いところを知ってるけど、うん、それの半分ぐらいかな、大きくても。半分ぐらいで。
そうなんだ。行きたいな、うん、なんかいろんな国のホームセンターに行きたいです。私大好きなんですよね、ホームセンター。
楽しそうだね、多分好きな人ほんと好きだと思う。
うん、すごい好き。
うん、あの、ま、自分は全然得意じゃないけども、はい、それでも今回ね何回か行ったのね、この引っ越しのために、
はい、
でちょっとやっぱ心弾んだもん。
お
お、え、全くわからないのに、
はい、
ほうって楽しいの。
いいですよね。
うん、
私今度ヨーロッパ戻るときは絶対行くって決めてます。
ホームセンター巡り、
はい、ちゃんと車の免許持って車の免許っていうか国際免許になるのかな、ってちゃんと巡れるようにね。
いいと思う。それ楽しそうだね。
ね、
各国の。
各国のホームセンター、ね、これです、みたいな。地域によるでしょうけど、もちろん日本もそうだから。地域色めっちゃ出るんですよ、ね、日本も、ホームセンター。
出ると思う。国によったらも出るね。
もっと出ると思う。イギリス行けなかったのがすごい悔しくて、この間、
うん、
行けばよかったと思いながら、やっぱりホームセンターって街中にはないんで、
そっか、行けなか
ったんだよな。
あ、ドイツ全然街中にあるよ。自転車で行ったもん、私も。
多分旅行者だったから、ドイツの時はね。ドイツの時は私はただの旅行で行ってたんで、
うん、
まあ、あえて行こう、他の観光地巡ろうっていう方が多分優先だったけど、なんだろうな、イギリス、まあ、私もな、長いところにずっと滞在してなかったっていうのもあるのかもしれない。でも次こそです、来年は。
そうだね、来年行けるといいね、
うん、行きます。その時はね、ケルンで、まあ、ケルンで会うっていうのもなんでございましょうね。
ケルン、ケルン、ケルンにする？
パリでもいいですよ。す、パリ集合でもいいですよ。
パリね、パリ行きたいけど、う
ん、好きな香水とか、え？
ちょっと、パ、全然行きたいんだけど、もうデモが今もうすごいことになってるぞ、また。
そうね、もう海外あるあるなのかもしれないですけど、激しいですよね。今なんか世界中ですごい大変なことになって、タイとかも今大変でしょ、ミャンマーとか。
そうなんだ。香港は落ち着いたのかな。え、それはどっちの方、あの政府、軍へのデモの方かな。
軍へのデモなのかな。多分軍だと思います。私もなんか積極的に探さないと、日本ってあんまりアジアのニュース得られないですよね。
うん、
ちょっとは分かんないですけど、
なんかそう、でもそうだね、またヨーロッパ行けるといいけど、うん、コロナが落ち着いてくれたらな。
そう、どう落ち着けば行けるようになるのかっていう境界線もなんかすごく曖昧になってきてる気はするんですけど、
うーん、まあ、でもそうだね、なんか、
うん、
そうだね、落ち着いたとはいえ、でもほらフランスがさ、
はい、
来月からあのコロ、ワクチン接種義務だよね、医療従事者の方に対して、うん、
はい、
あ、もうあのニュース見た瞬間に、はっ、でも絶対怒るって、もう、
そう、自由を欲する国ですからね。うん、あのフランスで。
そんなことしちゃったらってなるよね。
でもなんかその、ワクチンを打ったらバカンス行っていいよ、みたいな、こともマクロンさんこの間、記者会見かな、なんか会見で言ってたから、そんなこと言ったらみんな打つんじゃないってすごい思いました。もう、
本当どうなんだろうね。
バカンスを人質に取る感じ、
うん、
それはね、よしと出るかどうか。
なんか、うん、そう、それでもうあのドイツ、え、これドイツにもその流れ来るのかなってちょっと
思
って
、また違うんじゃないですか、ドイツはドイツで。
やっぱりほら近いからね、うん、でもそしたらドイツの人たち、あ、ドイツの上の人たちはそれは考えてない、これはドイツではやる予定はないってやっぱ言ってて、
うん、メルケルさんも結構冷静ですもんね。
なのかな。
マクロンさんはフランス人の気質をよく分かってるからこそ、ちょっと強硬なことをしないとダメだってもう学んだんだと思うんですよ、去年。マクロンさん去年怒ってたから。1回目のロックダウンの時怒だった、すごい怒だったから、
もういい加減にしてってね。
そう、こんだけやったのにまだわからないみたいな、あの怒り私すごい覚えてる。
そうだね、それ考えたらメルケルさん結構冷静かも。
そう、
なんか
そう思います
よ。ドイツ人のお友達の方も言ってたけど、
うん、
あのやっぱりほら最初の頃とかさ、なんだそれってなったんだよね、うん、マスク着用義務とかお店もロックダウンさせられたりとか、
はい、
でメルケルさんが出てきて、
はい、
いや私たちはこういう風にするって決めたんでこうします、はい、うん、終わりですって言って、うん、あっさりして、
あの方はすごいと思う。私メルケルさんはすごい好きです。分かりやすいし、
いいよね。、う
ん、ただ今多分メルケルさん、あの洪水、ベルギーと、ね、ドイツで洪水ですごい被害に遭われた方がいっぱいいるじゃないですか。あそこの対応が大変なんじゃないですか、
うん、もうちょっとそこのニュースはさ詳しく見てないんだけども、
はい、
そうなんです。で 実はまた今週、今日曜日だよね、今週もね、はい、雨マークがちょっと続いてたから、またちょっと危うくなっちゃうんじゃないかっていうふうに言われてて、
はい、
あ、でもよかった、あ、うん、やっぱ雨マークがついてるね。そう、ひどかった。ここは本当大丈夫だったんだけど、
よかったです。
ちょっと離れたところは、
はい、あ、言ってましたね。
地下室までそう水が入ってきちゃって。
いや、本当自然の力は怖い。どの国であっても。
でも、
うん、
ドイツ人の方曰く、てかケルン人の方曰く、
うん、
本当に珍しいって言ってて、この時期に、先々週か、あればもう、はい、先々週の水曜日かな、うん、一日中雨だったのね、本当に一日中雨で、
はい、
それもあの、ま、日本だったらさ梅雨で経験してるから、うん、私はこれ、あ、日本の梅雨っぽいなってずっとなんか、うん、のほほんって見ちゃってたんだけど、
はい、
結構あの強いよね、ザーって、
はい、
それがやんだり降ったりやんだり降ったりはケルンはよくあるのね、一、はい、日の中で、はい、
うん、
なのにその時だけは一日中ずっとそれだったんだよね。それが結構効いちゃったみたいで、まだ高速道路が結構閉鎖、ずっと閉鎖してたりとかね。
あ、いや大変、うん
うん、
大変、本当にもう早く復旧してみんな安全なことを祈ってます。こればっかりはね、自然のことなのでわからないし読めないとは思うんですけど、まあ、ね、コカスさんも気をつけてください、いろいろ。
ありがとうございます。
はい、じゃあとりあえず一旦閉めますね。
あ、はい、
はい、じゃあ今日もありがとうございました、ね、コカさん、また来てください、なんかあれば、なんかなくても来ていいですよ。
はい、わかりました、ドイツ情報、
はい、よろしくお願いします。はい、というわけでもちトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはフランス語と日本語の紹介をインスタグラムでしておりまして、ツイッターと TikTok も細々とやっております。サミダレのノートでもね、細々と、本当に細々とこのポッドキャストの紹介もしておりますので、そちらもご覧いただけると嬉しいです。では本日もありがとうございました。ちょっと最近私このポッドキャストサボり気味でなかなか更新できなかったりとかなんか情報が少なかったりするかもしれないんですけど、まあなんか気長に待ってたまに更新したのを聞いていただけるぐらいの感じでいいんじゃないかなってぼんやり思ってます。はい、じゃあ今日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。
さよなら。